今週は感染症予防についてお話を伺っていきます。藤沢市保健所保健予防課の保健師でいらっしゃいます船久保真理子さんと、そして課長補佐医師でいらっしゃいます阿南弥生子さんのお二人にお話を伺います。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
早速ですが、お二人の現在担当しているお仕事からご紹介いただきたいと思うんですけれども、船久保さんは現在保健師としてのご活躍なんですね。
はい、そうです。
はい、まあ、この保健予防課の仕事内容とその中で、担当している事業などがありましたら教えてください。
はい、保健予防課は保健所の中にありまして、保健予防担当と精神保健担当に分かれています。で、私は保健予防担当で、その中の業務で感染症や HIV の、担当をしています。
はい、さまざまな相談業務もあるんですか？
そうですね、感染症以外にも、例えば難病の方のご相談ですとか、結核の、患者さんの相談なども、受けております。
はい、ね、様々な健康を管理する立場でもありますけれども、こういったあの仕事についてやりがいを感じているのはどんな時でしょうか？
そうですね、やっぱり患者さんのご自宅にあの家庭訪問などをしていろいろなお話を伺った時は、あのいろいろ勉強させていただくこともあって、とてもやりがいがあるなと感じています。
ですか。そして阿南さんは医師であるということなんですけれども、あのこの保健所に来る前は医師として別のところでも活躍されてたんですよね？
そうですね、以前は内科医をやっておりましたので、はい、主に消化器内科、内分泌代謝の方をやっておりました。
はい、この藤沢市保健所に来られてからは何年ぐらいになるんですか？
はい、今年で保健所は3年目です。
はい、でこの中に医師として活躍の場があるということですが、主に担当はどんなお仕事になるんでしょう？
はい、感染症とか結核、そうした病気に関することが主になっています。
じゃあまた保健師さんとは違う立場からということで関わることが多いですかね？
はい、あの一緒に仕事はしておりますけれども、特に医学的見地から助言が必要な時とか、判断が必要な時に、あの自分の特性を生かして、助言をしたりとか行動したりするような形になっています。
この専門の方がいらっしゃるということで、非常にね心強い立場でもあるかと思います。そして船久保さん、1年間の中でこれからの季節というのはこの感染症が発生しやすい時期とも言われているんですが、はい、どうしてこれからの時期というのがこう発生しやすい理由になっているのか、まずそこから教えていただけますか？
はい、冬はですね、あのこれから冬に向かっていくんですけれども、気温が下がりますと、あと乾燥しますと、ウイルスの活動が活発になります。で、空気が乾燥していると患者さんの咳やくしゃみなどに含まれている病原体が空中を舞う時間が長くなりますので、それで感染のリスクが上がるということもありますし、あとは冬場はあまりあの私たち水分を取らなくなってしまって、喉や鼻の粘膜が乾燥しやすくなりますので、そういったことからも感染を起こしやすくなると思います。あとはあの水が冷たくて十分手洗いをしなかったりですとか、あと換気をしないとか、そういったことでもあの上がって危険性が上がってしまうのかなと思います。
そしてこの時期特に感染力が強いと言われている感染性胃腸炎なんですけれども、この病気というのはどういう、こう感染経路が考えられるんでしょうか？
はい、感染した人の糞便や嘔吐物から感染したり、あるいはあの十分に手を洗わなかった人が作った料理を食べることによっても感染したりします。それとですね、まあ、牡蠣などの二枚貝などに含まれていることがありますので、加熱が不十分な二枚貝を食べることでも感染することがあります。
はい、特に衛生面でもそうですが、食事の面でも気を配りが必要になってきますよね。そして特にあのこの感染性の胃腸炎、子どもたちにも多くこう感染する病気でもあるかなという印象があるんですが、その辺はいかがでしょうか？
はい、あのお子さんだけということではなくて、あの全般的どの年齢でもつるということはありますし、例えば、まあ、お子さんが病気を起こしたらその介護あるいは介助をしているということで大人にもあの広まっていくということもあるんですが、まあ、ノロウイルスというのはですね、特にあの感染力がすごく強いので、学校それから保育園幼稚園または高齢者施設、こういったようなところで集団感染を引き起こすということが多いです。
症状が発症した時の対応というのはまずどういったことを気をつければいいんでしょう？
はい、そうですね、特効薬というかね、それはありませんので、はい、はい、まあ非常に嘔吐とか下痢で体力を消耗したりしますし、まず安静にしてですね、そしてあの水分 出ていってしまってますので、十分に水分を摂取していただければと思います。下痢などがひどくて下痢止めのお薬をね、使うということはお勧めできません。ウイルスの排泄が遅れてしまうということもございますのでね、はい。で、十分に水分をとってですね、もし症状が落ち着いてきてお食事が取れそうになったら、まず消化のいいものからお食事を開始するようにしてください。
はい、ああそうですか。下痢だからといって止めるのではなく、菌を出してしまうことも大事なんですね。
体の反応なんですね。やはりそういったものウイルスが入ってきているので、それを排出しようとして一生懸命腸が動いたりして外に出すと、それが腹痛とか下痢、そういう反応になりますので、かえってお薬を使うことで症状が悪化してしまったりすることもございますので、その辺は注意が必要だと思います。
はい、こういった感染を予防するために、まずそのケアをしている皆さんが必要なこと、どんな対応が必要ですか？
感染症の対応で一番大切なのは手洗いです。で、特にノロウイルスの場合は数日で症状は良くなるんですけれども、その糞便の中には1週間、長い方ですと1ヶ月ぐらいウイルスの排出がありますので、十分石鹸を泡立てて正しい手順で手洗いをしていただくということと、あとはノロウイルスの場合はアルコール消毒があまり効果が期待できませんので、塩素系の消毒薬を使って、次亜塩素酸ナトリウムという成分が入っているものがいいんですけれども、それを薄めたもので嘔吐したものですとか床などを消毒していただくようになります。
周りの環境、衛生面も、非常に気を使うところだと思います。そして今日は特に感染性胃腸炎についてお二人に伺ってきてるんですが、やはりこの時期に気になるのがインフルエンザでもあるかと思いますが、もうすでに予防接種も始まっているようですね。
そうですね、始まっております。
で、このインフルエンザ、これをまた予防するために必要なこと、阿南先生、特にどんなことを呼びかけたいですか？
はい、やはり基本的には外出から帰った後とかですね、手洗い、それからうがいになります。それからやはりきちんと普段から抵抗力を上げておいて病気にかからないような体づくりというのも大切だと思います。あとはですね、流行る前に予防注射ワクチンですね、インフルエンザのワクチンを打つこと、はい、それから流行ってしまってからは不要不急の外出を避けるとかですね、あとはお咳をしている人とかくしゃみをしている方はマスクをするとか、そういったようなことが大切になります。
特に今予防のためのマスクをつけている方も多いということですけれども、風邪の少しでも初期症状が出ている方は早めにマスクの着用を、皆様のためにもお願いしたいところですね。それでは心配な時期を迎える前ではありますけれども、最後にこのラジオをお聞きの市民の皆さんへ、お二人から一言ずつメッセージいただきたいと思います。ではまず船久保さんからお願いします。
はい、これから冬になりますといろいろな感染症の危険性が高くなりますので、手洗いをきちんとしていただいて、あとは、体力をきちんとつけてですね、冬を乗り切っていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。阿南先生もお願いします。
はい、普段から健康に心がけて自分の体に気を使うようにしてください。何かありましたらばご相談に乗りますので、どうぞご連絡ください。
はい、ありがとうございました。今日は保健予防課から船久保さんと阿南先生のお二人にお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。